今日は、マタイによる福音書、6章の22、23節というこの短い箇所ですね。このマタイ福音書を始めてちょうど1年になるんですね。去年の10月の25日です。ほとんどちょうど1年になるわけです。この聖書は非常に内容があるので、わずか10ページぐらいに1年をかけてやってきたわけですが、私も初めて大学の4年の時に、こうした集会に行った時にわずか1ページをですね、1時間半かけて講義をされたからちょっと驚いたわけですね。ずっと、高校大学とほとんど圧倒的に理科数学関係のものにほとんど時間をかけてきたために、こういった本をですね、たった1ページを1時間もかけて読めようと考えたこともなかったわけですね。そういう文系のものに関しては鴎外小説漱石とかそういった日本のものを読む程度でしたから、1ページをそんなにかけて読むはずがないわけです。そういうことでしたが、この聖書も本当に一言一言10年、20年、30年経っても、これはもう見極めたとかですね、この意味全部体得しているなんてこれ誰も言えないというところがあるのがよく分かってきたんですね。それか分かりにくい、これこともあります。今から2000年も前、あるいは3000年も前の全く考え方や習慣も違う、言葉も違うわけです。それを日本語に訳する時代状況も全く違うわけですね。ですから日本語にぴったり合わないのもたくさんあるということもあります。それから今の日本語で考えてしまうということもありますね。それで分かりにくいということもいろいろあります。それで細かく見ていくというと、その時間もかかるわけですね。この分で言ったらあと1年経っても少しだと、私も終わるまでは元気でいないといけないとこういうことを思いますが、すでに神様これも支えてくれなければそんなことも希望しててもできないということもあるわけです。ですから一回一回そういう意味ではこの御言葉をしっかりと受け取っていきたいと思うわけですね。今日のところも必ずしも分かりやすくはないですね。このような表現は聖書でも他にはあまりないからです。体の灯火は目であるというふうな言い方、普通は私たちはですね、目は心の鏡というふうな言い方をよく聞くはずです。目は心の鏡だと、目を見たらその人の心になることとか人柄と少しは分かると。これもとても不思議なことですね。他の人間の体のどこを見ても、指を見てよ、ひを見てもですね、ほっぺたを見ても、耳たぶを見ても、頭てっぺん見てもですね、その人柄なんてのは分からないわけです。それ肌の状態でなんとなく健康かどうかというぐらいはですね、それは見分けずに、心の状態は分かったら、ところが目というものだけはですね、何かその目に見えない心の部分を感じ取るという不思議な器官ですね。だから動物でもこれは知ってるわけです。まず猫、野良猫がこう時々通りますね。まず見るのは目ですね。体とか人間にどんな服を着てるかとか、どんな髪型とか、こんなことももちろん関心がない。犬でもまず目を見るわけです。そういうことで、目というのは不思議な力がある。私の家が山だからよく山を歩いてですね、考え落としたりするんですが、以前は野良犬がこう集まって動いてたんですね。で、鶏もたくさん襲われて殺されたことがあります。飼っていた。で、私がある時行ってたら、山のちょっと上の方ですね、野良犬のちょっと大きめのがね、4、5匹も起きて、私はうおーってこうなるわって迫ってきたわけですね。ただ棒でもあったらそれは大丈夫ですね。棒でやればいけるんだけど、素手だからですね、これ本当に困ったなと今でも覚えておくれます。もう30年も前だけど、その時唯一の武器っていうのは目ですね。熊でもですね、出会ったら死んだふりなんかしたってやられと言って、じーっと睨みつけるっていうことを前に読んだこともあったから、結局唯一の武器はですね、手で素手で叩こうってよく噛みつかれる、うおっと唸り声で寄ってくるわけですから、 でもう必死になってにらみつけたらですね、じーっと瞬きもしないでにらみつけたんですね。そしたら不思議な音にうおーって少しずつおとなしくなって、そして本当に引いていったわけです。ああいう経験はしたくてもできないことですね、そういう皆の中で。まあそういうことで、これは目というのは不思議な力あるなということを思ったんです。この賛美歌にもありますね、イエス様、優しい目が、優しい目がっていうことがあります。逆もあるわけですね。私たちはいわばですね、イエス様の類のない眼差しを見て、そしてそれで励まされる。ペテロもですね、あの世に裏切った。イエス様に死んでもついていくと言ったのが、すぐ後にはイエスなんていうか全く知らないと言い張ったんですね、3回も。本当に気承知にしていって、そしたら遠くからイエス様がじっと見つめたと。何も言わなかった。じゃあ見ただけだけど。で、ペテロは激しく泣いた。と書いてありますよね。そういうふうに、その目というのはですね、なんか独特の器官なんですね。科学的には当然水とかタンパク質と脂質関係ですよね。そういうふうなもので、他の肉体と同じもので作られているのに、このとても不思議な器官なわけです。何か悪いことをしていたり、人に恨みがあったりすると、相手の目を見て話ができなくなるんですよね。そういうふうに、まあ、ほとんど人の目を見て話そうとしないとかですね、そんなことも言われたりする。で、なるべくならばですね、当然、目と目を見ながら話するっていうのがいいだろうけど、何か心の中に非常に苦しいことがあったら、相手を目で見て話する気も起こらないとかですね、手足を見ては話できるけどと、まあ、そんなふうなことで神様は目というものにですね、単にものを識別するだけでなくって、目に見えないものをつかみ取るようなもの、能力をですね、人間だけでない、まあ、猿でも動物でも与えてあるというわけです。まあ、そういうふうに私たちは目というと特別な意味を感じる。実際に初めに言ったように、目は心を映すということも確かにある。なんか淀んだ目、汚れた目、なんか動物的な目というのもあるわけですね。それから当然澄んだ目、これは特に赤ちゃんとかですね、血のみ子のような赤ちゃんであると本当に眼差し、目が澄んでいるということ、これ誰でも感じるだろうと思います。で、そういうふうに一般的にもですね、目というのは不思議なものを持っているということを思いますが、聖書でこうで言ったのはどんな意味で言ったのかということなんです。体の灯火は目である、この意味がすっとわかるという人はむしろ少ないんじゃないかと思います。なんで体の灯火が目なのか。この灯火って訳された、これはリュックノス、ルックスとかですね、いう言葉、英語のランプ、L がついたことは大概ラテン語、光という言葉に関わりあるわけですね。で、この言葉はですね、英語では普通にランプとも訳されています、しばしば。普通のライト、ないしはランプとも訳されているんですね。このランプといってもほとんどの人は使ったことはないと思いますが、私は戦後何年間かは今の山の家に帰った時に電柱がない、電線も引いてくれなかった、なかなかですね。毎日小学校は帰ってきてはランプのガラスをこうきれいにするということは私の日課だったわけなので、石油を回して本当にランプで生活してたわけです。でもああいうランプではなかった、お皿、土で作ったお皿の上に油をして、そこに布を置いて、そこで燃やすわけですね。この当時のそういうランプを使ってたわけです。灯火を台の上に置く人はいない、台の下に置く人はいない、この灯火はみんな上に置く、その時も同じ言葉なんです。一般的に聖書の世界で灯火ってみんなそういうランプのことなんですね。土で作った陶器の器に油を置いて、そこで芯を入れて燃やすと、お皿に入れてするという、まあ、そういったものだったんです。それがないと見えないわけです。そしたらここで言うのは、体、私たちの体の灯火、それがなかったらいけないと、歩んでいけないと というわけですが、ここで体っていうのがまたですね、ギリシャ語に2つあるわけです、まあ、日本語にも強調するときには肉体っていうことですね、それと体と言いますが、聖書の場合は、まあ、以前から何度も言ってきたことですけども、ソーマというのとサルクスがあるわけです。で、肉体、私の肉を食べるとかですね、肉は神の国を継がないとかですね、なんかよく肉言うことができてですね、なんとなく嫌な言葉だなと思ったことありますね、初めて見たら。で、これはその物質的生物的な体のことですね。体だけど肉体という、この肉体、こちらの方は精神も含めた全体としての体、ソーマの方は。そういう意味ではこの肉は神の国を継がないと。肉の欲とかですね、そういったいろんなことを今、地上的な欲も肉の欲とかですね、名誉を欲しがるとか、お金を欲しがるとか、そんなことで、集まり、教会、エクレシア言語ですね、この集まりはキリストの体であるっていう時はもちろんこちらなんです、ソーマなんですですね。見えないものも見えるものも含めた体のことをソーマというギリシャ語で表すわけです。目に見えるこの体はサルクスなんですね。で、ここのところもこのソーマなわけです。精神も全体で含めたその体をですね、進むべき道を照らすものは、これは目だと言うんです。だから目は心の鏡、鏡というのと違った言い方をしているんです、ここはですね。それで、どうしてこういう言い方をしているのかというと、この後のところ、目が澄んでいたら全身、これ全体の相馬ですね。心も体もって全体が何か明るくなる。で、これはここで見たら分かりますように、この目というのは窓という意味でも使われているわけです。神の光が入ってくる窓だから、目が澄んでいたら 上よりの天の光がパッと入ってくるから全体が明るくなるということになるんですね。そしてそれ全体明るくなるから、その光を持って進むことができる。で、全体の灯火にもなると。目というのはそういう意味でですね、光を受け取って、そして体を明るくする。そして進むためのランプのような働きをするんだということです。だから、まあ、目が一つはですね、内に光をもらうと、この懐中電灯、今で言ったら、今はランプなんですね。適切な目を持っている、適切な懐中電灯を持っていくから、何が良いか悪いか、本当に美しいものは何なのか、その懐中電灯を照らして分かるというわけです。そういう意味で目は、体の灯火になる、体の前頭を照らす光もなる。内からの光を持って、その光を持って懐中電灯の役割をちょっと取り入れるんだような言い方ですけれども、そういうことでですね、この目って肉体の目を例えて言ってますが、霊的な目のことなんですね。霊的な目を持っておると、その目が澄んでおったら上よりの光を得て、そうして私たちが日ごとに歩む考え、いろんなこともその目が全部照らし出して、何が本当か良いか悪いかを見出すということです。で、この住んでいるという言葉についてもですね、このことは住んでいるということ自体は日本語としてよくわかるわけですけれども、これも言語の意味、ハプルス、ハプルスっていうのはですね、これはハートシーと随分違いますが、シプル、シンプル、シプルとハプル、語源が同じということは分かっているわけです。詳しい英語の語源辞典が欧米には分厚いのがあります。いろいろあります。1000ページも超える。そういうので見ますと、このシンプル、 はハプルスと、この歯を強くして、あの歯茎こすらしてシプルスと強調したら死になるということで、まあ、この類語が血の塩である、あなた方は血の塩である時に、あの時もちょっと触れたと思いますが、ギリシャ語でハラス、ハラスと言いますね。それが S に母音が変わってサロと、ソウルとハラス、同じなんです、ギリシャ語と。それと同じようにハっていう強い音が S が入って、ハプロスがシプル、シンプル、この本来の言葉はそのシンプルと、ところが日本語ではですね、あいつシンプル、単純なやつだって、なんか見下すような言い方になるんですね。狭いことしかわからん、単純な人間だとか言った、そういうふうに日本語の感覚で考えてしまうんですが、ここはそうじゃないんですね。英語にも、詳しい英語について調べたらわかります。シンプルっていうのは誠実な、一つ心でっていう意味があるんですですね。ここで言ってるのは、まっすぐ一つの心であると、まっすぐ一つの心で神様を見つめる、そういう意味のことをこのハプロス、それを日本語にはですね、単純やらと訳すると、目が単純で耳が不明だということから、進んでいるという分かりやすいことはですね、本来の語源的には進むということは別な、単純ということはですからね。英語ではシングルと、多くの訳はしています。英語にこのシングルはそういう意味があるからなんですね。はい、それで、If your eyes are single というような感じでですね、訳しているのが多いです。それは誠実である、一つになっていると、単純に一つになって神様を見つめる、イエス様を見つめると、そうするとそこから光が差し込んできて全身が明るくなるというわけですね。で、体全体に目というものが非常に重要だと言います。その目が濁っておったら光が入ってこない。だからその濁った薄くなったガラスの濁った懐中電灯を持っているように、あ、向こうが分からない、はっきり、そういうことになるというわけ。私たちもこの神様だけを見つめる単純なシンプルなハプルスなんですね、目を持っていると光が入ってきて、そしてその光を持って照らすことができると。そう見て目は非常に大事、霊の目ですから、もしこういったことを、目が澄んでいたら全身が明るい、目が濁っていた、そのようなここをこういった表面的な体の面だけで見たらですね、例えばこの今のところに幾人かもおられる全盲の人も全然見えないということになるわけですよね。無意味になってしまうわけです。だから、まあ、こうしたきちんと意味を取らないとですね、ああ、目が見えない、光が入らない人は全然こう真っ暗なんだ、そういうふうな全く無意味なことを思ってしまったりするわけです。聖書はこういった体もですね、ソーマもキリストの体、こういう集まりがキリストの体と。いうように、目といってもですね、この肉体の目だを意味するということにパッと思ってしまっていけないわけです。私たちはみんな足がちゃんと歩けない、足の障害者でもある、神様の御声、一番良い声が聞こえない耳の障害者でもある、心の中の美しいものが見えない、そういう視力の障害だと、霊的な障害なんです。だから表面ばかりで、生まれた場所とか家柄とか服装とか地位とか財産とか住んでる家とか、そんなもので判断をしようとするわけですね。どんなに身振りがみすぼらしくあっても、例えば貧しい国にはいっぱいおるわけです。服すらまともにない、でも目はキラキラと澄んで輝いてる、いくらでもあることで、実際に心もですね、話したらわかる、私はかつて50何年か前、北海道、日本の一番最古の礼文島に行って何日か生活したんです。そこの人たちの本当にこうまっすぐな、いまだに忘れられないです。あんな人はいないなと思うぐらい。全く見知らぬ私を誘い入れてですね、あったかい綺麗な布団でして、本当に親族のように待遇してくれて、それから38年後に私が行った時、瀬田に初めて来た人、親族まで呼び出して港で待ってくれたんですね。そんでいっぱい、子供からその結婚予定の人からですね、そんな若い人から小さな子供から、 私が何にもして、私はお世話になっただけなんですよね。38年も前、まあ、その写真も撮ってありますが、そんなことは考えられないですよ、知らない人はね。38年も、私がまあ感謝の気持ちも込めてつながりは続けとったんですけども、まあそんな風にですね、非常に服装とか身なりとか地位とか関係がないんですね。そういうものの中身を見る。例えば体が麻痺している人は手が震える、で表情も歪んでないと話せない、そういう人と関わってない人はいやーっとそばによりもなんとなくですね、寄りがたいという気持ちを持つ人もおるわけですね。でもその人の心はただ震えるとか顔が歪んで関係ないわけです。そういった体の表面の奥を見るっていうのは、これをこういうのがこの目というわけですね。目が本当にきちっとしてったら、神様の光を受け取ったら、その内部を見るということなんです。ですから本当にですね、さまざまな障害、いろんなことの差別とか表面的なこだわらない、そういったことはこの神様の光をしっかり受けた自然にできることであってですね、いろいろ言われなくても、だから本当にさまざまな問題の究極的な解決の道はみんな聖書にあるわけです。神様の光にある、神様の霊にあるということですね。でこういう目があるとですね、ここにあるような草花を見ても、あるいは星を見ても、普通の目だけでは あれは核融合なんだと、莫大なエネルギーが出てくるんだと、ただそれだけなんです。一種の物理反応、太陽と同じなんだ、あ、もうほんで終わったと。そういうふうな光のですね、物理的な光やそのエネルギーの元、科学的な理由だけしか知らん、ほとんどの場合そうです。でもその光に込められた霊的な意味、それを見る目、それをこういったことで言おうとしているわけです。星にしてもですね、あるいはこういった草花にしても、今言った人間にしても、表面だけじゃない、目に見えない心、あの光に託された神様の光、愛、そういうものを見る目というものが、やっぱり上からの光を受けないとできないわけです。いくら科学を受けてもできない。その通りなんですね。今度もノーベル賞で大きな話題になりましたが、それだけいろんなことを細かく専門的にずっとやる人でも、自分の心の中にどんな罪があるか、自分のすぐ前の人の心にどんな罪があるか全く見抜けないわけです。またその罪を許す道があるのか、そんなことも全く科学では答えが一切ないわけです。どれだけ科学が成長して発達しても、AI ですね、この頃よく問題になる。アーティフィシャルインテリジェンス、というようなことですね、人工的な知能というものが発達したところで全くそういったことはできないわけです。でもそういうふうに一般のマスコミではもう何でもできてしまうように、絶えず言われたりする。自動車公開でももうどんどん手に入れようと、自動運行のそんなもの本来必要ないはずなんだけれども、そういうことに必死でしないと会社が儲けにならないということになるというんですね、将来。でもある意味で幸いなことです。どんなにそういうことは発達してもどないしようとですね、こういう神様の光っていうのはびくともしないんですね。壊すこともそれによって絶対することもできないわけです。一切そういう科学もなかった時代、イエス様の時代、最も高い清い光を持っていたからですね。漁師であったヨハネ、ただの主税人でみんなから嫌われとったような人、そういう人も深い英知、見る目を与えられたわけです。そういうことはこれからだからますます大事になると思います。機械やらそういうふうなコンピューター関係のものは何でもしてしまうんではないかという漠然とした恐れ。私ははるか50年前からなんとなくそういうことで非常に科学技術の将来というのを不安を感じておったわけですね。これは湯川さんの影響も強くあったわけですけども、はい、まあ、そういうふうにこの全身を明るくするっていうことはある意味で非常に科学やら勉強やら大学を受けなくてもできたわけです。昔の人もっとできたはずですね。私たちも、私たちはさっきもちょっとあったようにテレビとかなんとかものすごいこの情報の洪水があるためにそれに目を惑わされてしまって表面ばっかりを見る。 ま、漫画っていうようなこともですね、動画テレビも絶えず画面が移り変わるわけです、今の前の出場もしとった麻生さんなんか漫画も日本の文化だ、それも一種の文化には違いないけれども、表面ばかりを見る習慣がつるです、ね、みんな想像をする前にも出てくるっていうわけです。それで、表面の奥にあるものを見る眼差しっていうのは漫画やあの莫大な映像ではなかなか得られない、かえって衰えさせるということがあるということですね。ですからあのポケモンとか呼んで、NHK が番組でもしてたの私もちらっと見ましたが、夜中もですねいっぱいの人が大人も子供もいっぱいこのスマホ持って、ゲームでパッて撮るやつなんぼたまったとか、千葉県から東京まで来てそうして変わったものをいっぱい貯めて同行すると、仕事もしないでという、まあ、そういうふうな非常に表面的なですね、そういうことにものすごく力が入り込んでしまうという、目に見えるものに操られているということになるんですね。ですからこの問題は私たちの日常の問題、空を見ても青いなと思うだけでは見たことにならないと、あの青い色、青い広大な広がり、その空間の中に何を神様を込めているのか、その神様のお心を見て感じる、それは霊の目ということです。非常に悩みとか忙しかったら道端の草が咲いとってあってもほとんど目に取られないということになる。でも嫌都会だったら嫌をなく草やらそばに咲いてないわけです。毎日毎日膨大な数の電車や人混みやらお店やらコンクリートほどばっかり見ないと。でもそこの中でも例えば目が今見えない方々はいつもそういうあれも霊の目しか働かせられないというわけですね。私たちもですねそういうふうなのがいっぱいうごめいている中でも絶えず霊の目を働かせておくと、そういう人混みの中でもサムスングニュー、サムスングビューティフなものを霊の目で見ることができるはずだというわけです。まあ、そういうふうにこの目の問題はとても大事で、霊の目を活発にさせるために私たちは祈りがいると。今言ったこの明かりは懐中電灯です。今で言った懐中電灯もエネルギーをやらないと薄くなって消えるんですですね。私たちの霊の目も内からのエネルギーを体内この目で探索するわけですけど弱くなる、濁ってくる。だからバッテリーも充電してやらないかんですね。この頃エネループの関連の電池を体が使ってますが、充電をしてやったらまた使える。我々の内なる目もですね、その内なる光エネルギーいつも充電してやらないとこの目も表面ばかり見るんだ。そのために祈りがあるというわけですね。絶えず祈るとパウロも言われます。絶えず祈って上よりの光を受けて、そして見る目を鋭くする。そうするとさっき言った人混みの中におっても、あるいは道端の小さな草があっても木があっても空の星があっても雲が動いても言葉が鳴いても虫が鳴いても、場合によっては私の家のように毒虫が出てきたり毒蛇が出てきたり、それも何か深い意味があると知らされるんですね。体を持って私もこの間も激しく刺されて毒を張り上がってしまったけれども、スズメバチには何回も子供とか刺されておるけど今回ほどですね、膨れ上がったことはなかったわけですね。それは防備しとったけど手袋の上からしがみついてずっと刺されとったからですけども、でもそういうこともゆっくり考える。マムシも危ういとこで、ついこの間も噛まれそうになったわけですけども、そういったところでも普通の目とは単なる危険性、うっかり噛まれて死んだ人もおるわけです、近所に昔。だからそこにもですね神様何かを込めておられると、それを見る目ですね。毒蛇の背後に神様はどんな目でそれを意味を込めたのかと。ですからそういう非常に危ないゾッとするようなことも一層ですね目を鋭くして、何がここに神様込めたのかということを見ようとする機会になったというわけですね。はい。それからまあさらにですね、 私たちにそういうエネルギーを与えるものは祈りであり、神の光を受けることであると。こうした礼拝もそうです。一人でおったら気持ちが散漫になって、神様の光を自分も受けられないと。それでこう集まることで、集まりによって二人三人いるところにイエス様が共にいてくださるから、そのイエス様が近くに来て光を差し込んでくださる。だからそれぞれがこういうところと霊的懐中電灯を新たにするというんですね。でまたこの世のことに惑わされないで、またその霊の懐中電灯目で見て、霊の目でこの目と両方で見て、正しいものを見抜くということになるというわけです。それからもう一つ賛美にもありますですね。この今学んでいるこの神のことがまたこのエネルギーを与えるわけです。神の言葉を受け取ったら、それがまた輝く光になる。御言葉は我が足の灯火っていうんですね、という賛美がよく歌われたと思うんですね。そういうことと、さらにはそういう光、単焦灯が与えられているので、私たちは死んだ後まで見えると。復活を信じられるということは、死後の後ですね、普通の目ではもう死んだ名もない、もう肺骨だけですね。その後にイエス様の栄光に輝く姿まで見える人もいる。ステパノのように殺されそうになった時、もう死ぬ前に輝くイエス様の栄光を見ることができたりしたわけです。そういうふうに目というものが鋭くなると、限りなく鋭くなる、高くなると。預言者たちもそういう目で普通の人に全く見えない様々なはっきりと見たんですね。見たということで、あれは聖書の訳で幻と訳していますが、以前から言ったように幻はないものをあると錯覚することであってですね、あの感じは違うわけです。英語でははっきりビジョンですね。これはビデオの言葉のように古いギリシャ語のもとがあって、エイド、見るという言葉が来てるんです。だからビジョン、見ると、見たことなんです。実際に霊の目でとか、幻と言ったらないものがあるように、死んだ人は幽霊になって見たと、幻と。ですからあの訳は非常に間違いということにならざるを得ないわけですね。日本語では適切なことはないからです。実際に予言したら見たことだったんです。聞いたこと、見たことですね。はい、そういうことで、私たちも日々新しくされる、日々この目の光、目を受けて新しい目を持ちたいということを願うわけです。はい、以上です。